こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想ごメッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。大変嬉しく読ませていただいています。はい、今日はですね、子育ては自己犠牲でできているというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、お子さんをね、一生懸命育てながら、なのにどこかで自分をこう寂しく感じてしまう時ね、私って何なんだろうなんてね、思ってしまうことはないでしょうか。はい、今日は大切な子供なのにちょっとこう自己犠牲を感じてしまっているというあなたへのメッセージでもあります。ある女性のお話なんですけどね、これがお母さんっていうイメージがあって、そうなるために一生懸命子育てを頑張っているアラフォー女性のスミレさん、仮のお名前ですけれども、スミレさんという方がいらっしゃいます。で、結婚する前からスミレさんは夢見ていた楽しくて幸せなはずの子育てがある日苦しくなってしまったんですね。思い起こせばこう働き者のお母さんの背中を見てきたスミレさんは、ちっちゃい頃から頑張り屋さんで、すごくこう努力家だったわけなんです。でもね、苦しくなってしまった子育ての中で、頑張る自分から自信のない自分に変わってしまったんです。そしてその頃から育児って自分を犠牲にすることなのかなって、ちょっとこう抜け出せない迷路にはまってしまったかのような気持ちに翻弄されるようになってもしまったんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が私以外に味方はいない、2つ目が夫は役立たず、そして3つ目が私のしたいこと全部。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。ということで、それでは早速一つ目の私以外に味方はいないというところからお話入っていきたいと思います。小さい頃からの頑張り癖なのか、それとも自己評価が低すぎるのか、すみれさんは自己分析をしてみましたが、答えが分かりませんでした。だけど頑張れば頑張るほど虚しくなるし、体は疲れるし、心も元気になれません。旦那さんは仕事が忙しくて実家は遠方、義理のお母さんは近くに住んでいるけど頼れない、なんとなく八方塞がりのような気持ちで日々をこなすのが精一杯でした。すみれさんの心の重苦しさの第一要因、それは人を頼れないという部分にありました。まあ、このね、頑張り屋さんに多い人を頼ることができないっていう悩みを紛れもなくすみれさんも抱えているのだなとお話をお伺いしていてすぐに分かりました。なぜなら全て一人で解決しようとされていたからですね。すみれさんはね、シングルマザーではありません。ね、すみれさんのご実家はちょっと遠かったんですけど、旦那さんのお母様は近くに住んでいます。で、旦那さんは忙しくてすみれさんのワンオペだったんだけど、まあ、旦那さんにも休日はあります。そんな状況を踏まえた上で、誰にもこぼさず、誰にも甘えず、誰にも頼らず、心を一人で重くしていました。もっと頼ればいいのにとかね、もっと甘えればいいのにとか、もっと話をすればいいのにって思うことだと思うんですよ。でもすみれさんはそうできませんでした。なぜかっていうと、自分のお母さん、ね、母はこなしていたという思いがあったからですね。ちょっとね、これだとちょっと言葉が足らないかと思うんですけど、母はこなしていたからすみれさんも頑張っているのは確かなんですけど、その根源にあるのはですね、お母さんに認めてほしいという気持ちがあったからこそのことなんですね。 で、頑張ることが最終的な目的ではなくて、頑張った結果をお母さんに認めてほしいという思いがあったんです。で、それがすみれさん自身、自分以外に味方はいないっていう状態をね、作っていました。で、2つ目の夫は役立たずということについてさらにお話を進めていきますけれどね、まあ、こうすみれさんはだんだんこう夫婦仲にも影響が出てきて、自分がね、旦那さんに頼らずにいるものだから、すみれさんの夫は安心して仕事に集中して、相変わらず仕事は忙しいままです。で、そしてある時、旦那さんは会社からの辞令でね、単身赴任をすることになり、すみれさんはますます頼れる人が身近にいなくなってしまいました。もともと夫は忙しい人だと諦めていたから、単身赴任する以前から旦那さんに頼ることは、していなかったすみれさんですね。心の根底には、うちの夫は子育てに関しては役に立たないっていう思いがありました。まあ、そういうふうに明確にではなかったけれど、子供を育てるということに関して夫には頼らずにいました。というか、旦那さんに頼るっていう案がね、そういうこう考えが頭にも心にもなかったようなんですね。育児という、ね、子育てという夫婦の問題ですらそんな状態ですから、旦那さん以外の人に頼るなんていう考えは1ミリもありません。義理の実家も各種民間サービスもすみれさんの頭には浮かびませんでした。だって自分のお母さんは一人で頑張っていたから、私もそうすべきだし、そうできるはず、そう信じて生きてきたのだから、簡単に気持ちを切り替えることなんてできません。というより、すみれさんは育児に関して愚痴というものを誰にもこぼさなかったので、周りの誰も気づきませんでした。で、最後に、私のしたいこと全部ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、まあ、そんな状態を引き連れて子育てにね、全振りしてきたすみれさんでしたが、ある日、私は自分を犠牲にしているのではないかと感じるようになったんです。で、そうなると、自分が子供に対してなんとなくきつく厳しくなっているようにも思います。そして、単身赴任中の夫に子供の話を何もしていないということにも気づきました。聞かれなければ答えない、きっと夫は自分にも子供にも興味がないんだ、そんなふうに思っていたことに、なんてことだと、そんなふうに思いを初めて感じたんですね。で、義理のお母さんも、自分の息子とすみれさんとの間にできた孫を可愛がる気持ちと、もっと孫に会いたい気持ちがあることに気づきました。心を閉ざして無理をしていたのは自分だった、ね、そういうふうに気づいたのは、心の奥にあった重くて黒い氷の塊が溶けたからでした。だけど、一人では気づけなかったとすみれさんは言います。だって、自分がそう感じて、そう信じて貫いてきたことだったから、これを覆されたら、今までの自分の努力が全部泡になってしまうから、そのことが怖くて現実を見ないようにしてきましたけれど、自分だけの頑張りを捨てたことで、自分のことも、自分のお母さんのことも、そして自分の夫のことも自然と受け入れられるようになりました。子供を育てることに対して自己犠牲だなんて感じることもなくなりました。すみれさんがやったことは、自分の心の内側にある本当の気持ちに気づいてあげること、今まで触れないようにしてきた本心を洗いざらい吐き出すこと、自分を受け入れて認めてあげること、そして口先で、ね、口先だけで自分を受け入れるとか自分を認めるっていうのは簡単だけど、それだけだと根本解決にはならないんだっていうこと。そこからのすみれさんは、自分のしたいこと全部、子育てを犠牲と感じなくなったことで、 伸びやかにできるようになっていきました。今日は子育ては自己犠牲でできているというテーマでお話をしてきました。なんとなくこんなに私頑張ってるのにな、なんか虚しくなるんだよねというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信の概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。